Cinema Questo Radio。
先読みシネマ情報。あれ、ここで先読みシネマ情報が来るのと思っている方いらっしゃると思いますが、今日はちょっと趣向を変えて先読みシネマ情報を2本お届けしようと思いますよ。このコーナーでは近日公開および現在公開中の作品をシネマ業界の方をお迎えして作品の見どころや楽しみ方、上映情報などをお聞きします。最近は面白い映画目白押しと思っている方も非常に多いと思うんですけど、そのあたりで気になる映画をたくさん紹介したいと、今夜は2段重ねで先読みシネマ情報をお届けします。まず1本目の映画のプレゼンテーターには、番組ではおなじみ、映画のことは何でも話せるよ、心痛の岡本康則さんをお迎えしました。岡本さん、こんばんは。
こんばんは、よろしくお願いします。
ちょっとお久しぶりですよね。
ですよね。あれ、いつ以来でいいかな。あ、X-Men、 あ、インディペンデンスデーから。
ああ、そうですわ。
ね。
あ、じゃあ結構経ちますね。
結構経ちますね。半年も経ってないか、3ヶ月ぐらいですかね。
もううちに赤まってくれへん。
いやいやいや、もう今日なんかすみません、最初の前半読んでもらって、急なことでね、申し訳ないです。
そうそうそう。
2本立てで次のコーナーより僕40秒ぐらい長くもらって。
細かいことよう知ってありますね。さて、最近はね、はい、映画館に行ってからもどの映画見ようか迷われる方も多いほど、はいはい、もうね、気になる映画目白押しですけれども、はい、今日岡本さんがご紹介いただける映画は、はい、なんていう映画でしょうか。
今日はですね、絶壁の上のトランペットという作品をご紹介します。
絶壁の上のトランペット。どんな方が。
絶壁って普段あんま聞かないですよね。
確かにそうですよね。
崖の上のってなったら、うーんってなっちゃうんですけどね。
うん、まあ、絶壁、そうやな、頭の後ろがぺったんこみたいなイメージの方が強いかもしれないですけどもね。
まあ、断崖絶壁の絶壁、まあ、高いね、険しい。
断崖絶壁って言われてもパーパーパーンっていう曲が流れてしまうんですけど、違いますからね。
違いますよ。
絶壁の上のトランペット、はい、これはどんな方が出てる、どんな映画ですか。
はい、サスペンスではございません。
乗ってくるから。はい、
ですね、主演は桜庭奈々美さん。
もうね、透明感のあるね。
進撃の巨人とか出てましたね、うん、あとね、うん、サマーウォーズの声当てありました。
あ、そうかそうか、うん、桜庭奈々美さんだったんですね。はい、はい、
で、桜庭奈々美さんが主演で、共演がですね、これね、うん、エル・ジョーさんっていう。
エル・ジョーさん、
わかんない、
うんうん、と
ご存知の方もいらっしゃるかもしれない、う
ん
う
ん、
この人はね、うん、韓国のティーンポップっていう、まあ、アイドルグループの方で、
はい、うん、
今回その邦画としては初主演。
へ
え。監督がね、
うん、
韓国の方なんです。
あ、この絶壁の上のトランペット、
ハン・サンヒ監督という方なんですけどね、
うん、
初雪の恋って、ね、宮崎あおいさんの映画撮った人で。
知ってますよ。
あ、本当ですか、うん、このね、ハン・サンヒ監督ね、
うん、
石垣島にハマってる、まあ、ハマってるというか気に入って、もう今ね、拠点を置いてるんですって。
あ、今実際石垣島に、
うん、もう住んではるんです。
住んではると、うん、え、じゃあこの映画はちなみに舞台は、
そう、これ石垣島。だから監督が石垣島気に入って、もう拠点を移して、
はい、
そして石垣島を舞台に撮った映画なんです。
へえ。
もう愛がね、こうスクリーンからこうどんどん出てくるんです。
もうね、うん、見て美しいでしょ、住みたくなるでしょ、みたいな。
羨ましい。いや、僕ね、行ったことないんですよ。
あ、私も沖縄のイベントで司会とかしてるんですけど、はい、九州すら行ったことないんですよ。
大丈夫ですか、そのカミングアウト。
今度行こうかなと思ってるんですけど。
行きたいですよね。
見たらやっぱり行きたくなります。
あのね、
うん、
海とかね、
うん、
まあ、それは沖縄の海綺麗なの分かってますやん、
はい、
でもそれをね、大スクリーンで見るでしょ、うん、そうするとね、もう絵じゃないんです。どっちかというとなんかね、絵巻物みたいな感じで、非常に広く見えるんです。
で、
パーッと水平線あって、
はい、
で、水平線ってよう見たらほんまちょっと曲線になってるって言うじゃないですか、
うんうん、
でも普段我々あんまりそれを実感できないでしょ。感じないです、
うん、
分かるんですよ、スクリーンやったら。
へ
え。いいなって。もうこんな仕事辞めて、もうあっち行きたいなと思いますよ。
やめやっといてね。やめやっといてね。でもそれはやっぱり実際に石垣島に住んで、うん、石垣島を愛してる監督だからこそ
ですね、
描ける映像なんでしょうね、うん、
はい、でね、まあ、ちょっとストーリー言いますとね、
はい、
この桜庭菜々美さん演じる葵という女の子が、
うん、
東京で心臓の移植手術を受けるんです、
はい、
で、 そこからスタートして、まあそういう手術、大手術ですよね、
うん、
受けたんで、お母さんがちょっと療養を兼ねて石垣島行っておいでと、
うん、あ、なるほどね、
うん、でそこでゆっくりしなさいと、うん、っていうのはおじさん、まあお母さんのお兄ちゃんにあたる人が石垣島に住んでるんです。これ辰巳拓郎さんなんですけども、
はいはい、う
ん、で、そこには一人娘さんがいて、
うん、
で二人で、親子二人で住んでるから、そこ行ってゆっくりしておいでって言われて、
うん、
行った先で、
はい、
ある男の子を見る、目撃するんです、
はいはい、
でそれがその崖の上、海の綺麗なそばにある崖の上で、
うん、
男の子が立っていて、その子がトランペットを吹いてるわけです。
これがまさにタイトルの絶壁の上のトランペット。
でそれを演じてるのはこのエル・ジョーさんなんですけどね、
うんうんうんうん、
で、あることきっかけにこの葵は、エル・ジョーを演じるこのキャラクターの名前はジオさんって言います。
ジオさん、
うん、ジオさんと、まあ、出会います、
はい、
まあ、惹かれ合うんですね。もう徐々に徐々にこう、
うん、
そら、いいですね、かっこいいっすよ、崖の上でトランペット吹いてたら
確かに、うん、まあね、サスペンス集がなかったらかなりかっこいいですよね。
で2人出会います、
はい、
でこのジオさんは、韓国からやってきたんだけども、もともと沖縄におじいさんがいて、
はい、
で、お母さんとお父さんと一緒に来てたんですけども、うん、両親が、ね、ちょっと亡くなっちゃってると。
あ、そうなんですね。
で今おじいさんと二人で住んでるんですね、
うん、
で二人は急速に惹かれ合います、
はい、
でいろんな、まあ、あのその中で、まあ、ボーイミーツガールですから、
うん、
いろんな出来事があって、まあ、僕らがちょっと失ってしまったような青春の出来事があ
り、石垣島にあるの、
ある、
うんうんうん、
これはある。でさらに、
はい、
この桜ななみさん、葵の元彼も来る、
うん、
追いかけてくる。
すっごいややこしいけど、めっちゃ見たい、その展開気になる。
男前なんですよ、元彼も、
ま、
えらい男前でめっちゃ優しい。で病気した時にきっかけでこういう、うん、その時はちょっと、まあ、葵がやさぐれちゃったんですね。で別れてたんですけど追いかけてきました、はい、
うん、
わあどうなんねやろこの三角関係、
うん、気になる、
ね、
うん、
思うでしょ、
はい、
でね、こっからこの映画すごいとこ、
はい、
普通のこう恋愛模様で行くんかなと思ったんですけど、
うん、
実はねあんまり言えない、こっから二段構えでサプライズあります。
二段構え、
二段構え、っていうことがあります。っていうのはちょっとヒント言いますわ。
ヒントね、
うん、このジオ君、
ジオ君、
ある秘密があります。
崖の上でトランペットを吹いていた神秘的な彼は何かの秘密を持っているわけですね、
うん、単にトランペット吹いてるだけじゃない。このナナミと、まあ、出会うべくして出会った、まあ、そういう謎がある。
パーパーパー違う混じってくる、混じってくる。
で、あ、もしかしてこのジオ君ってあれって思ってたら、今度ラストにももう一個、
え、まあ、まだもう一つ、
うん、驚きがある。
へえ。
いやこれね、ちょっと僕もね、舐めてましたね
見るときにね、うん、まあまあ、あのとても綺麗な風景の中で、うん、若い男の子と女の子が恋をしてみたいな映画かしらと思っていたら、
キュンキュンするのかしらと思ってたら、キュンキュンキュンキュンキュンみたいな、おおみたいな、そうきたか
みたいな
驚きです。でね、
うん、
テーマはね、家族なんです。
はい。
家族で、
うん、
でそのキャラクターがね、いろんなことを、いろんな形でその家族について言及するんですよ。
うん、
で考えてみると、この映画ってその主人公の葵はお母さん、これ大塚のねねさんなんですけど、
はい、
お母さん出てくるんですけど、お父さん出てこないんですよ。
お、
まあ、おそらく母子家庭なんですね、
うんうんうんうん、
でね、このジオくん、
ジオくん、
これはもう両親亡くなっちゃってるんです。
おじいちゃんと暮らしている。はい。
で辰巳拓郎さん、こうおじさんが出てきます。で娘さんがいるんですけど、うん、これ映画見てるとね、これ実の娘じゃないんですよ、幼女なんです、
はあ、
まあなんかどうも施設で出会って、この娘がほっとけないってことで、まあ引き取って育ててるんです。
うん、
だから登場人物全員が家族どこか欠けてるんです。
なるほどね。
でそういう中で、
うん、
自分たちはどうすれば家族になれるのかっていうのを一生懸命みんな模索し合ってるんですね。
うーん。
で、あ、そうか、この映画はこれもサプライズあって、家族っていうのが一つテーマなんだなと思いながら見てると、
見てるとも
う一個非常にね、ちょっと哲学的なね、
うん、
テーマが隠されていて、
うん、
でこれね、言われても意味わからんわって言われるのはあえて言いますけども、
はい、
命の形っていうのが一つテーマなんです。
命の形、
要は命は大切にしましょうねって、そういうのはよくはある話なんですけど、うん、
はいはい、
違う、命っていうのはこれ、あるいは魂と言っちゃってもいいのかもしれないけども、
うん、
どういうふうな形でこの世に存在してんのかなっていうところにこの映画はどんどんどんどん進んでいきます、うん、それが、まあ、要はサプライズの、まあ、物語上サプライズの一つ要素なんですよ。ボーイミツガールなんかなと思って、先週映画ら恋愛映画なんかな
と思って、キュンキュンキュンなのかなと思ったら、
すごくね深いところにね突き進んでいくんです、物語が。
岡本さんはやっぱり映画通でいらっしゃるから、そこまでこういけるけど、例えばケイちゃんがポワーっと見てても、うん、そのメッセージっていうのは伝わります。
もうわかります。
へー、
びっくりしました。
あ、そう、岡本さんがびっくりした、うん、
一緒に見てたにあの人も、
うん、
ちょっとラストびっくりしたな、こう来るかみたいな、まあ、それが非常に考えてみると深い話やなってっていう、
うん、
その見終わった後の感覚はね、まあ、これ個人的な感覚ですけども、
はい、
非常に村上春樹さんの小説を読んだ後のような、これ映画的には、ね、謎はいっぱい残ってるんですよ、
見終わった後も、うん、
見終わった後もね、
うんうんうん、
で考えてみたらあの時のセリフって最後のエンディングかかってるよねみたいなこともあるんです。例えば、
うん、
このジオ君がこの主人公の葵ちゃんに料理を作ってあげて食べさすんですね、
はい、
でそのシーンの時はまだまだこうラブラブのシーンかなと思いながら、
うん、
ジオ君も食べたらって言って、いや僕いつも魚食べてるからいらないよって言うんですけど、
うん、
この何気ない一言がラストかかってくるんですよ。
へー、これそしたらあれですね、映画を見終わった後に、うん、もう一度コンディションよく、うんうん、映画館で映画を見たくなるっていう、
論理というよりは本当に人間の感覚を連ねたような作品で、
はい、
だからそういう意味で見終わった後いろいろ残ってるな、で分からなかったことはあるけどもすごく大切なこと言われた気するなみたいな。
へー、いやもう映画館で見ます、
はい、
これいつからどのあたりで、
これ11月の12日から、
はい、
兵庫県ですとムービックス尼崎で上映となりますので、
はい、
ぜひ見に行ってください。
そうですね、はい、できたらあの早い時間に見に行ってお昼ご飯外で食べた後、はい、もう一回見るとかね
いいですね、
そんな感じが、
まあ、途中沖縄料理見に行って、
ね、そう ね食べに行ったりしてね、はい、ぜひ見ていただき、素敵な景色とともにあなたの心に残る素敵なメッセージがあるということなので、
はい、
足を運んでいただきたいと思います。先読みシネマ情報、本日1本目は新通の岡本康則さんに絶壁の上のトランペット、こちらの作品をご紹介いただきました。岡本さんありがとうございました。
シネマクエストはあなたの映画に関するいつどこでを簡単解決、よく行くお気に入りの映画館を登録すればさらにスピーディーに、全国の最新上映スケジュールを調べるならシネマ .co.jp シネマクエスト、スマートフォンからもシネマクエスト。
シネマクエストレディオ、
先読みシネマ情報、先読みシネマ情報2、おすすめ映画をご紹介する今夜後半2本目のコーナーには東亜ピクチャーズの津田花子さんをお迎えしました。津田さんこんばんは。
こんばんは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。シネマクエストラジオ始まって以来初めての先読みシネマ情報2本立てということで。
そうですね、はい、ありがとうございます。なんかよろしくお願いします。
いやもうね、
初めましてですか、よろしくお願いします。
本当にいろんな映画があるので、
はい、
どの映画見に行こうかなって思ってるリスナーの方も多いと思うんですが、そんな皆さんに近々あるこんな素敵な映画という情報をいつも教えてもらっているんですが、津田さんが今夜ご紹介いただける作品は何という映画ですか？
はい、こちら今日ご紹介するのはですね、ジャック・リーチャーネバーゴーバックという、うん、作品を紹介したいと思います。
ジャック・リーチャーネバーゴーバック、これはもう主演の方が超有名人のあの方の映画ですよね。
そうです、超有名人のあの方でございますあのトム・クルーズ主演の映画となっております。
まあ、トム・クルーズさん主演となるともうなんかすごいアクション体当たりなんだろうなみたいなイメージがあるんですが、実際この映画はどんな映画になってますか？
はい、この映画なんですけれども、うん、まずこの映画ジャック・リーチャーって皆さんちょっと初めましてな感じだと思うんですが、
はい、
実は初めてではなくてですね、2013年に日本で大ヒットしましたアウトローという映画があったんですけれども、はい、そちらの続編となっております。
あ、そうなんです、アウトローの続編が今回のこのジャック・リーチャー。
はい、
はい、
で、まあ、あのアウトローもそうだったんですけど、まあ、今回もサスペンスありアクションありというかなりパワーある作品となってございます、う
ん、トム・クルーズだからこそ演じられるみたいな。
そうですね、スタントなしで、
うん、
ガガッとやるね、もうアクションにはね、もうこうご期待なんですけれども、
なんかね、さっき調べたらもうトム・クルーズ、あのトム・クルーズ54歳ということなんですけども
54歳、すごいですね。
ねえ、アクションは衰えることがないという、
いや本当ですね、もう今回もねすごくド派手にやってるんですけど、
やっちゃってますか？
やっちゃってますね、もうね、ちょっと本気でちょっとね目覆ってもうモーター感じの場面もあったんですけど、
はい、
もう本当すごい、本当にね皆さん見てほしいですね、
ストーリーとしては、はい、そのどんな感じの作品になっているんですか？
はい、あのストーリーはですね、あの、まあ、軍隊に、まあ、じゃあのこのジャック・リーチャーというのはいたんですけれども、
うん、
まあ、以前いましてエリート内部監査部というところにいたジャック・リーチャーなんですけども、数年前に退任しました。
はい、
はい、で彼の後任であるスーザン・ターナー少佐、
うん、
コビー・スマルダーズという方が演じてるんですけれども、うん、
はい、
まあ、その方がですね、ある日スパイ容疑で逮捕されてしまうんです。
ほう。
で、ただそのジャック・リーチャーはですね、うん、彼女がそんなことするわけないということで、
はい
はい、彼女の、ね、無実を証明するためにいろいろ調べ出すんですね。で、まあ、その、まあ、彼女が逮捕されただけでなくてですね、
うん、
リーチャーの元部下も実は誰かにの手によって殺されてしまってまして、
はい
はい、それの真犯人を暴くためにいろいろ調べていくと、なんと軍の中でいろんなことが起きていたと。
わ、この辺はちょっとサスペンス要素があ
るんですね。
はい、誰が悪い人かちょっとわからないみたいな時間もあるわけですね。
ありますね。
ハラハラするやつですね。なんか、はい、爆破シーンみたいな、こうやっぱ映画館でうわーってなるようなところもあります？
ありますね。バーンもありますけど、はい、カーチェイス的なところもねちょっとねあったりとかしまして、
うんうん、
はい、あのとってもちょっと楽しんでいただけるんじゃないかなと。
じゃああともう一つね、はい、トム・クルーズといえば男前の俳優さんなのでちょっとこうあのラブとかロマンスとかそのあたりとかは入ってくるのか来ないのか、このあたりはどうですか？
そうですね、ラブあるのかな、どうなのかな、あのその先ほどねあの申し上げました、
うん、
まあ、あのスパイ容疑で逮捕されちゃったですね、スーザン・ターナー捜査、
はい、
この方ですね、あの、うん、女性なんですね、
はい
はい、で、まあ、ちょっとこの彼女を、まあ、ちょっと助け出していろんな形で、まあ、助け出せるんですけども、
うんうんうん、
まあ、そこでね、あるのかなないのかな、
ちょっとそんなドキドキしながらっていう、ドキドキ、
ね、はい、見ていただくのもいいかなと思います。
へー、はい、なんか最近ねあの映画館でも日本の映画が元気でね、あの邦画もすごいたくさん数あるんですけど、こうなんかこうやっぱりこう映画見たみたいな感じではトム・クルーズとかね、
そうですね、もう本当ぴったりの映画だと思いますね、もうスカッとしてもらえると思います。はい、
ちなみにやっぱり見たらトム・クルーズかっこええな、惚れてまうなというような映画に仕上がってます。
あ、もうかなりね、あのトム・クルーズもうやっぱりトム・クルーズって思うと思いますね。ま、あのもちろんねアクションとかも、
はい、
ま、あの素晴らしいんですけど、ま、今作でちょっともう私的なあのポイントがありまして、はい、まあ、アウトロー自体、前作のアウトローの時は、まあ、トムが結構ダークなイメージ。で、もうなんかアクションはすごいよ、みたいな感じなんですけど、今作に関しましては、ちょっとストーリー の中でちょっと見てもらったらいいんですけど、はい、結構ねハートフルと言いますか、人間味あふれると言いますか、人間愛があると言いますか、うん、なんかねそういうキャラクターになってるんですね。それが、まあ、先ほどね年齢申し上げてましたけど54歳のトム・クルーズになんかぴったりと言いますか、なんかいい年取ってんなあ、かっこいい、やっぱそういうかっこよさもあんねんなみたいな、はい、なんかそういうところがね、あのなんか私はちょっとポイントかなと。もちろんアクションもすごいですけど、まあ、そういうちょっと人間味あふれるトム、新しいトムが見れるみたいなところがねポイントかなと思ってますんでね、ぜひぜひそこもね、うん、ごあの楽しみにしていただけたらと思います。
年を重ねた今だからこそできる世界観みたいなところがあるわけですね。
そうですね、はい、
でも予告編をね見せていただいたんですけど、確かにアクションのシーンもう思わず声がって出てしまうようなシーンもたくさんあったんですが、あまり大きく動いていない静かにセリフを喋っているところに引きつけられるというか、54歳になったそのトム・クルーズの色気、渋み、人生観みたいなところにこうぐーっと引きつけられる魅力がね、うん、あるかもしれないですね、はい、ちなみにね津田さんは映画で言うといろんなジャンルあるじゃないですか、はい、アクション映画、サスペンス、はい、まあ、恋愛ものとか、どういう映画が好きですか、
ね、まあ、恋愛ものですかね。
女性はね、
やっぱ女性はね、もうそういうところちょっとねやっぱりキュンキュンしたいんでね、うん、けどねこのね映画ね、見てもうたらあららトム様とあららなんてねちょっと思ったりするところもあるんで、楽しんでもらいたいですね。
そっか、じゃあもうあのドンパチいうアクションみたいな感じで行くというよりも、本当にこうどの場面も横顔も後ろ姿も、静かにしているトム・クルーズも激しく戦っているトム・クルーズも全てがかっこいい、そんな感じの映画になっているんですかね。
はい、そうですね、もう本当に全てがかっこいいトム・クルーズっていう感じで、はい、もう54歳の彼をねしっかり見ていただけたらと思います。
はい、もうね、あのね予告編見たらね映画館にすぐに見に行きたくなると思いますけど、これ監督とのタッグも日本ではこうお待ってましたという感じなんですね。
そうなんですよ、実はですね今回の監督がエドワード・ズイックと言いまして、
はい、
あの皆さんご存知のですねラストサムライの監督でございます、うん、はい、13年ぶりですかね、
あ、はい、そんなに経ちますかね、
はい、タッグ再びということで、まあ、そういったところでもね、うん、あの皆さんちょっと注目してもらえればななんて思います。
そうですね、これを機会にまたあの今一度ラストサムライを見直していただいて映画館に足を運ぶというのも良いかもしれないですね。いや、なんかこう映画見たっていう気持ちになると思います。トム・クルーズのジャック・リーチャーネバーゴーバックですけども、いつから公開でどちらの映画館というような情報はありますでしょうか。
はい、こちらですね11月の11日金曜日から公開でございます。 OS シネマミント神戸、 OS シネマズ神戸、ハーバーランドほか全国ロードショーとなっております。
はい、皆さんぜひもうトム・クルーズたまらんという方も、あー、トム・クルーズかっこいいよねという方も、54歳の今のトム・クルーズの魅力にどっぷりハマることができるジャック・リーチャーネバー・ゴー・バック映画館に足を運んでいただきたいと思います。先読みシネマ情報、本日はタワーピクチャーズの津田花子さんにトム・クルーズ主演のジャック・リーチャーネバー・ゴー・バックご紹介いただきました。津田さんありがとうございました。
ありがとうございました。
シネマクエストでは映画ニュースやハリウッドのセレブ情報をお届けしています。注目作の試写会やグッズが当たるプレゼントも充実。お気に入りの作品や俳優監督の最新情報を手に入れるならシネマ .co.jp シネマクエスト、スマートフォンからもシネマクエスト。
シネマクエストレイディオ